サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード 138A 光フードサービスです。
はい、光フードサービスさんですね、はい、名古屋に、ね、本社を置く、上場外食産業非常に多いんですよ、
はい、
それぞれ、ね、独自のスタイルで外食産業を展開されてらっしゃるんですが、光フードサービスさんの特徴、その部分をですね、じっくりお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード 138A 東証グロース市場、名称ネクスト市場上場の光フードサービスさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の大谷光則さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
会社の設立が2009年12月、昨年2024年2月に上場された、本社を名古屋市中村区に構える業種区分小売業の企業さんです。まずは簡単に御社の事業内容を含めた自己紹介をお願いします。
当社は飲食を通じ、何かをして差し上げることによって感じることのできる幸せを集めたいという気持ちを、一つでも多くの笑顔と笑い声に出会いたいと成分化し、その経営理念を一つでも多くの笑顔と笑い声に出会いたいと定め、はい、飲食事業の単一セグメントで事業を行っています、うん、また昨年2024年7月に企業ロゴを一新し、新たなタグライン、ステートメントを、もっと笑顔、もっといい日と決め、私たちの目指す姿を明確に周知することとしました、
はい、
実際の事業ですが、現在は名古屋を本拠地として立ち飲み居酒屋焼き豚大黒を47店舗、天ぷら魚椿を11店舗、横浜家系ラーメン金山屋を3店舗、はい、焼肉丸井精肉店を1店舗の合計4ブランドで62店舗を展開しており、はい、その内訳は直営店39店舗、業務委託店8店舗、はい、フランチャイズ店15店舗となっています、
はい、
また立ち飲み居酒屋、立ち飲み天ぷら屋については10坪の小箱をうまく活用し、席数を限定しない立ち飲みスタイルで365日いつでも気軽に立ち寄れる場を提供しています。
今4つのブランドご紹介ありましたが、それぞれについてですね、ここがエッジとして立ってると、また全体としてこのような差別化が図られている、そういう部分ですね、お話しください。
まず焼き豚大黒ですが、新鮮な豚牛のもつをお客様の目の前で焼き上げて提供させていただいています。サラリーマンのサードプレイスがコンセプトのお店で、ターゲット層は単身30代から50代の会社員です。続いて天ぷら魚椿は、サクッと軽い衣の天ぷらと旬のお刺身を立ち飲みスタイルで気軽に楽しめる海鮮大衆酒場で、こちらのターゲット層も焼き豚大黒と同じく単身30代から50代の会社員です、
うん、この2つのブランドも10坪の小箱ということですよね。
はい、
席数を限定しないと。なるほど、立ち飲みの場合はそうなるわけですね。
365日いつでも気軽に立ち寄れる場を、提供しています。
これ平均のお客さんの単価、それから何人ぐらいで来るとか、そういった数字って教えていただけますか。
平均客単価は2470円、一組あたりの平均客数は 1.4 名となっています。
この二つのブランドですけれども、はい、店舗の設計ですね、はい、に特徴等はございますか。
コックピットのような当社独自の店舗設計を行い、はい、うん、お客様とスタッフの距離が近く、はい、手厚いサービスを提供しているということ、
はい、
またお客様同士の距離を縮めるということで、うん、コミュニティの形成を促しているということで、これを私たちは心地いいをサイエンスした店づくりと呼んでいます。
さて、他の2つについても教えてください。
まず横浜家系ラーメン金山屋ですが、ターゲット層が学生会社員で、うん、豚骨醤油ベースに特注の中太麺が特徴の、はい、家系ラーメンを提供しており、うん、卓上調味料などにより自分だけの一杯を楽しめる仕掛け作りを行っています、はい、うん、 また焼肉丸井精肉店はカジュアルに楽しめる焼肉や精肉店から直接仕入れ、はい、品質の高いお肉をコスパよく提供しており、うん、ファミリー層をターゲットとしております、
はい、それで会社としての差別化の部分ですが、よくセントラルキッチンを保有しているかどうかっていう話がありますが、御社の場合どうでしょうか。
我々もセントラルキッチンを、うん、保有しております。大黒100店舗まで対応可能なセントラルキッチンの効率化、うん、合理化を進めたことにより、はい、原材料費の高騰を吸収し、うん、原価低減に好影響を与えています。
なるほど。となると大黒100店舗までってことはまだ倍ぐらいいけるぞっていうことなんですかね。
そうですね。まだキャパシティとしては、はい、倍ぐらいまではいけるというふうに見込んでます、はい、またセントラルキッチンの強みとしまして、はい、衛生管理の面、こちらでも発揮されています、うん、これは衛生管理マニュアルに基づき、はい、衛生や品質の管理を徹底するとともに、うん、外部業者による定期的な衛生チェックも実施しており、はあ、安心安全な食材の提供に結びついています、うん、そして衛生管理を徹底した良質な食材は、はい、真空冷凍技術で鮮度を落とさず、うん、はい、美味しさを維持したまま各店舗へ届けられます。これによりタン、ハツ等の部位を低温調理し、うん、刺身に近い食感を実現することができています。
なるほど。これやっぱり厨房面積、実際の店舗での大きく取らなくても済むってところに結びついてますかね。
はい、その通りです、
うん、となると客席を広く取ることができるってことですね。
はい。それからスタッフが接客に専念することができ、注文が入ってからスピード提供を可能としています、うん、また当社のモデルが10坪という小箱であるため、はい、競合他社が狙わない小さな物件を取得して、はい、エリアの隙間を埋める、うん、ドミナント出店を進めることができることも強みです。ドミナント展開の一般的なメリットとしましては、はい、うん、エリアで求人募集ができますので、はい、採用効率が上がること、
はい、
またエリア内の人員配置を柔軟に行うことができること、
そうですね、
また仕入れの効率化によりコスト削減を行うことができることが挙げられますが、
はい、
これに当社独自のメリットである再来店、うん、はしご戦略を掛け合わせることができます、当社の店舗は小箱で出店しているため、
はい、
半径30メートル以内における出店でも、うん、自社による競合は発生しづらいという強みがあり、はい、ドミナント展開に適していると言えます。
なるほど。今後の成長戦略ですね、お話しいただきたいんですが、資料を見させていただきましたが、 LTV ライフタイムバリューの最大化に向けて施策を捉えているということですね、はい、具体的にはどういうことでしょうか。
既存店の継続的な成長、新規出店とドミナントエリアの拡大、
はい、
そして人材の確保です、
まず既存店の継続的な成長、こちらについて教えてください、
具体的には、はい、デジタル戦略とアナログ戦略を掛け合わせる、うん、そして、戦略的なイベントの企画という施策を取ります。昨年、2024年に、はい、第7回、はい、列柱甲子園本戦と。
列柱甲子園本戦。
はい。
レモンチューハイ。
レモンチューハイのことです。
はい。これはどういうことなんですか、これ。
まあ、毎年大変大きな盛り上がりを見せる、はい、まあ、名物企画と、うん、これを列柱甲子園と呼んでいるんですが、はい、レモンチューハイをですね、はい、1杯、こちらを1点、
はい、
メガサイズで2点として、はい、店舗同士で点数を競い、
はい、
より多くの点数を獲得した店舗が勝ち上がり、優勝を決めると。いう、そういったイベントです。
なるほど。これ、お客さんっていうのは、お店対お店なんですか？店舗対店舗。
はい。
ものすごいその、従業員、スタッフの方と一丸となって、
そうですね。
燃えるっていう感じなんですかね。
はい。とても大きな、一体感が生まれるイベントになっています。はい。
これ、大体お客さん、延べでどれぐらい参加されるんですかね。
前回の、第7回列柱甲子園本戦はですね、はい、総勢2309名の方が、はい、ご参加くださりまして、うん、最多得点はですね、はい、1日で、2745点を獲得しました。
一晩で2745点。
はい。
すごい数ですね。
はい。大変な大盛り上がりを見せました。
はい。その他には何かイベントありました？
ハイボールトレインというイベントなんですけれども、
はい、
こちらはハイボールを飲めば飲むほど安くなる。
安くなると。通常はいくらなんですか？
通常は350円です。
飲めば飲むほど安くなるというのは？
一杯ずつですね、はい、50円ずつディスカウントしていくと。
一杯目、二杯目、三杯目と。
ですから7杯目がちょうど0円。
ただになると。
はい、ただになると。
これ一晩でということですか。
はい、そうです。
なるほど。それで、一周ということなんですね。
はい。
これ大体何人ぐらいがクリアされました。
達成者数は413名でした。
はい。最高記録とか。
今回の最高記録は、うん、85周した方もいらっしゃいます。85
周 ?7 杯ずつ飲んでるわけですよね。
そうです。
すごい数を飲まれたということですね。
はい。
はい。
先ほど申し上げた再来店はしご戦略として、
はい、
立ち飲み、それから小箱業態を生かしたサービスや再来店を促進する各施策を取っています。
はい、
接触する時間ではなく、回数を意識して親近感をもたらすザイオンス戦略、スタッフとお客様の関係性構築とお客様同士のコミュニティ形成を促進し、また来店時の席誘導も戦略的に行うトライアングル戦略などです。新規でいらっしゃったお客様には出勤簿というものを配布させていただき、来店回数等に応じて特典を用意するスタンプ365などの施策や、先ほどお話しした全社イベントなどによりお客様にお店のファンとなっていただく仕掛けをたくさん用意しています。
出勤簿、
はい、
そういうものが渡されるということなんですね。
はい、そうです。
はい、3本の柱の2つ目ですね。新規出店とドミナントエリアの拡大、こちらについてもお話しください。
既存店のドミナント拠点は、現在1都3県、
はい、
1日の乗降客数16万人以上の駅周辺をターゲットに、今後は全国的にエリア展開を目指したいと考えております。
はい、
まずは2038年までに、焼き豚大黒、天ぷら魚椿をそれぞれ300店舗出店し、
はい、
将来的には1日の乗降客数が16万人以上ある駅、こちらが全国に163駅あることから、このすべての駅で5店舗を運営するとして、815店舗の市場規模があると考えています。
なるほど。もう明確にターゲットをここにしてるんですね。
はい。
となると、まだまだ伸びしろ大きいということですね。
はい。
最後の人材の確保の部分についても教えてください。
求人から長期定着までの、従業員のライフサイクルを考えた戦略により、
はい、
採用者数の拡大と離職率の低減を目指します。うん、採用にあたっては、媒体、
はい、
リファラル採用、アルムナイ採用、人材紹介、採用サイト作成等、採用エリアに最適な求人方法を選択し、
はい、
採用者数にこだわりすぎず、獲得すべき人材像を明確にした上で確実な一人を獲得したいというふうに行っています。
確実な一人ですね。
はい。2019年11月期は32名であった新規採用人数が、昨年2024年11月期には79名まで拡大しました。
79名。
はい。そしてこれらの人材を初期定着、長期定着に向けた2段階での仕組み作りを行っています。
はい。株主還元に関するお考えを教えていただきたいんですが、
上場による公募増資により、
はい、
自己資本比率が大幅に改善し、
はい、
2024年11月期で 50% を超えたことをきっかけに、
はい、
上場して初めての決算期である2024年11月期より株主様への配当を実施しました。
はい、
今回の配当成功は 36.5% となっております。
はい、
これからも株主の皆様への還元を経営の重要な課題と認識し、経営に当たってまいりたいと考えています。
はい、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
我々のビジネスモデルは、
はい、
既存店の売上が継続して上がっていくという非常にユニークな飲食企業でございます。
はい、
もちろん既存店の売上を上げていきながら、新規出店をしていくというのは簡単ではありませんが、これを我々の強みとして、今後も引き続き継続した成長を実現していこうというふうに考えています。
大谷さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
先ほどインタビュー音声に乱れがございまして、お聞き苦しく失礼いたしました。今日の一社、光フードサービスをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
焼き豚大黒、それから天ぷら魚椿ですね、
はい、
いずれも10坪の小箱を使っていると、で半径30メートル以内だったら全然競合しないよっていうので、
うん、
ドミナント展開ができるんですよね。
はい、
それからね、一人当たりの客単価2470円って言われましたが、平均客数一組当たり 1.4 名、わかる？一人で行ってる人は多いわけ。
なるほど。
だからね、馴染みのお店っていう立場をきちんと作ってるのね。だから店舗ごとの、さっき言ってた列中甲子園っていうのは、そのお店の常連さんたちが店舗同士で戦うわけよ。一晩で2745点ってことは、それだけの杯数列中を飲んだわけで、それを10坪のお店でやるわけで、一体感がすごいってことなのね。
なるほど。
うん、それで成長戦略のところでね、きちんと言われてた、1日16万人以上、降りる駅が全国に163あると、それに5店舗運営したら815店舗あるよと、だそこまで広げるための施策ってものを打っていくっていうことなのね、セントラル基地がね、非常にいい働きをしてる会社なんで、これからの成長戦略見ていきたいと思います。
はい、今日の一社は光フードサービスをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ね、ドルはアメリカの赤字から生まれるっていう言葉がありました。これを説明しますというふうに言ったんですが、これね、アメリカ、トランプ大統領ってものすごい貿易赤字嫌うわけね、で昔ね、アメリカがのドルが基軸通貨だった時っていうのは、どことどこの、貿易についてもドルを基軸でやりなさいっていうわけよ、となると他の国がすごい豊かになって、他の国にドルがある時ってのはアメリカにドルがないわけね、でアメリカが豊かな時ってのは他の国にドルがないと、となると他の国心配するのよ。今は景気が良くてこんなにドルあるけど、アメリカにないぞと、このドルって何って、それを裏付けてたのが金本位制度だったのね、でそれをニクソン大統領は1971年、停止したんですよ、だからドルっていうのはそれで変動相場の方に移っていったと、でとにかくアメリカはとにかく現在は自分のところの、貿易収支だけを見てるという状況なんで、これからまだまだね、鉄鋼アルミの 25% の話出たけれども、いろいろ出てくると思うので、引き続きここ注視ですよということですね。
はい、わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。